社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は社労士の仕事についてお話をしたいと思います。ちょっと質問箱でね、社労士事務所についての、お話がちょっとありましたので、そちらを元にお話ししていきたいなと思います。あと社労士業界のトレンド、いやトレンドっていうことかな、なんかね社労士業界もこういう風に商売しているから、なんかこういう風になりがちだよねっていうような話がね、できたらなと思います。社労士をお探しの方はこういうところに注目して、探したらいいんじゃないかなというような参考にさせていただければと思います。まずね、一つ目の質問なんですけれども、社労士の資格取得を目指しているものです。質問ですが、社労士の先生にとって業種の得意不得意はあるものですか？例えば医療系の事業の労務が得意とか、建設系の会社の労務が得意などなど。合格できてからの話ですので、ぼんやりと考えているだけですが、私は林業に関心があるので、林業の労務管理を得意とする社労士事務所をいつか開きたいなと思い描いています。先生の周りには、業種を絞って活動している社労士のお知り合いの方はいらっしゃいますか？というようなご質問なんですけれども、結構ですね、業種絞っているっていう方はいらっしゃいます。で、業種を絞って、この業界特化ですよ、この業界が私は得意ですよって言ってる先生ってね、結構いるんですけど、正直2パターンに分かれるんですよね。で、一つ目が、開業したての時からブランディングとして、私はこの業界が得意です、この業界が特化ですみたいな感じで、売り出しているというか、そのセルフブランディングされてる方っていうのも結構いらっしゃいます。で、この場合自分がどこかの出身の業界であるっていう方が多いですね。社労士ってね、弁護士さんとか税理士さんとかと違って、社会人になってしばらく仕事をしてから社労士になる人が多いんですよ。だから自分が今までいた業界、やったことがある仕事っていうのがあるわけですね。で、人事とか、やったことない方って結構多いと思うんですけども、人事やったことないよとか、なったけれども、社労士業界での業務経験はないよっていう風になると、自分の今までの自分の経験を振り返って、この業界なら内容がわかるっていうところってすごい売りになるわけですよ。やっぱりその会社から問い合わせが来たりとか、全く会ったことのないね、その会社さんからの、ご紹介とかがあった時に、やっぱりその業界にいた方って、その業界の言葉で喋れるんですよね。あと、その業界の空気感を分かっているので、例えば、極端な話、例えば、有給休暇が取りにくい業界。いや、うちの業界は有給休暇を取りにくいよね。取りにくいっていうか、大体の会社が取らせてないよね、みたいな業界があるとするじゃないですか。結構ありそうな気がするんですけど、それと、あと、有給休暇が当たり前に取れる業界っていうのもあるわけですね。そういう会社もあるし、で、その、全く当たり前に有給休暇が取れる。有給休暇が、普通に申請すれば何事もなく取れている生活をしてきた人に、有給休暇が取りにくいということって、そういう会社があるんだなっていう風な理解というか、知識はあったにしても、そうですよね、なかなか取れないですよねっていう、その、共感ですね。共感をするっていうのが、難しかったりするわけですよ。だから、その業界ならではの悩みとか、その業界ならではの、こういうところは辛いよねとか、こういうところは、結構いいよね、みたいなところが、わかるので、肌感覚としてわかるので、自分がもともといた業界の専門ですよとか、そこ特化型ですよっていうふうに、セルフブランディングをされて、やり出す方っていうのは結構いらっしゃるんですね。で、やり出すとですね、それで、私のね、同期開業ぐらいの先生で、運送業特化の先生がいるんですよ。で、その運送業特化の先生は、一番最初に開業した時から、自分はずっと運送業界で働いていた、運送業界で人事やってらっしゃったのかな？なんかなので、もうその業界のことはすごい得意だよっていうのを持って、社労士で独立されてるんですよ。で、運送業っていう業種も良かったのかもしれないですけど、結果、最近聞いた話、その先生、今ね、かなり大きな事務所になってるんですけど、8割か9割方、運送業だって言ってました、お客様が。 だからもう運送業界のお客様が来るので、それについてやっぱりこうね勉強したりとか、法改正をこうね積み重ねていったりとか、あとセミナーのねご依頼をその業界からいただいたりとかしてると、やっぱり運送業といえば先生みたいな感じになるわけですよね。でそういう風にして一番最初から業界特化でやってらっしゃった先生もいます。あとね、仲良しのこのラジオにも何回か出てくれたコンビニ社労士のヤスさんとかね、コンビニっていうものを業界特化でやってらっしゃったりとか、コンビニ社労士のヤスさんもコンビニっていうところを、もともとコンビニ業界出身で、コンビニのフランチャイズの方の研修とかをねやられてたみたいなんですよね。でそういうのが積み重なっていって、この業界でこの業界を支援したい、支えたいっていう思いで開業したっていうことで、業界特化でやってらっしゃる先生もいます。だからもう最初から私はこの業界に、育てられてきたっていうのもあって、それを支援したいっていうので、社労士として、その業界を支援するっていうことで、業界特化されている先生もいます。あともう一パターンありまして、特に、あんまり意識してなかったんだけど、結果的に、その業界のお客様が多いっていう先生もいるんですよ。それは本当になんでなんだろうなというところなんですよね。うちの事務所全然特化してないんです。本当は。全然特化してないんですけど、飲食店が多いんですよね。飲食店とね、あと結構こだわりのお店みたいなところとか、あと芸能関係とか、そういうその表現をされるような、会社っていうのを作ってやっているんですけども、経営者っていうよりは表現者みたいな方が多いような気がするんですね。もちろん経営者の方もいるんですけど、でもそういうふうに思ってると、うちの事務所のその空気感みたいなので、そういうお客様が集まってきたのかなと最近思うんですよね。だからそんなふうに、特に特化って言ってるわけじゃないんですけど、振り返ってみたら、こういうような系統のお客様が多いなっていうのは、社労士事務所ごとにあるみたいなんですよね。仲良くしてもらってる、写実研っていうの、社労士二人でトーク番組やってるのがあるんですけど、それの一緒にやってる古川先生は、医療系とか、クリニックが多いって言ってました。うちね、クリニックないんですよ。だから、そういうふうに、得意不得意っていうより、集まってくるっていうのって、やっぱあるんだろうな、というふうに思います。で、集まってきた結果、やっぱりこういうところがうちは合うんだろうな、みたいなのが出てくるので、特に、ブランディングとしてここ特化ってやってるわけじゃないんですけど、これが得意だよねっていう風に結果としてなってる先生もいます。で、それは、もちろんその業界出身だからその業界の人脈があってっていう方ももちろんいるんですけれども、結果としてそうなったみたいなね、感じの人が多いような気がしますね。もうこれ完全に私のイメージですけどね。なので、そういうような先生もいます。だからね、林業ってね、ちょっと私も林業の付き合いは今のとこないんですけど、今まで林業に携わるようなお仕事をしてたって言ったら多分めちゃくちゃ強いと思うんですよね。かなりね、いろいろありますよね。林業って結構、林業は除くとか、林業は特別にこうみたいな決まりが結構多い業種なんですよね。だから、そういう意味で、そこの業界に特化するっていうふうに、自信を持って言える何かがあるのであればいいんじゃないのかななんていうふうに思ったりもしました。社労士業界をね、社労士をお探しの方は、自分の業界を特化してる、得意だよって言ってる先生はその業界出身だったりする方が多いので、専門用語が通じたりとか、あとうちの業界ってこうこうこうなんですよみたいな、そういうその前提の話をそんなにしなくても話が通じたりするので、そういう先生を探すのもいいかもしれません。ただやってて思うんですけど、根本は一緒なんですよ。で、結構いろいろな方が言うんですけど、うちの会社ってちょっと特殊なんでって、大体の会社さんの方が言うんです、実は。だから、うちの会社ってちょっと変わってるよなって、みんな思ってるんです。で、確かにそれぞれちょっとずつポイントは違うんですよ。だから、ちょっとずつ違うんですけれども、大元返すと、ここは何も守らなきゃいけないっていうことって、どの業界もあんまり変わらなかったりするんですね。なので、 単純にこの先生話しやすいなとか、なんて言うんでしょうね、この先生と気が合いそうだなとか、そういうので選んでも、そんなに業界、この業界を分かっている人じゃないといけないっていうわけでは、まあ、正直言ってないんじゃないかなというふうに思ったりはします。はい。ということで、業界特化の話でした。あともう一つ、ちょっとね、質問の、本文はまた後ほど答えるとして、余談って余談のところにね、今の社労士事務所さんは、質問を投げたくても直接電話してこないで、質問があればメッセージアプリのみにしてくださいとされていますと。そのメッセージを見落とされることが多く、なかなかお返事をいただけなくて困っていますっていうような、ちょっとねお話がありまして、ちょっと最近社労士事務所っていう、そのまあ、社労士事務所だけじゃないと思うんですよ。世の中全部そうだと思うんですけど、お問い合わせを減らすっていう方向にあるような気がするんですよね。そんな、お問い合わせ、新規は欲しいんですよ。新規のお問い合わせは欲しいんですよ。ただ、なんて言うんでしょうね。お客様になった後に、相談料。で、やっぱり相談料がめちゃくちゃ多いと、それだけ時間かかるわけですよね。だから、商売として考えると、時間をなるべく減らしたいわけですよね。で、そうすると、誰でもできる仕事にしなきゃいけないんですよ、仕事っていうのを。で、そうするとですね、質問とか相談とかを、そう、社労士がお電話とか対面とかでやってると、ノウハウが事務所に蓄積されないんで、いろいろこう、事務所内で誰か一人に偏っちゃうことになるんですね。特に大きく事務所を拡大しようっていうふうに思うと、どうしても所長だけしか答えられないみたいなことをなるべく減らしていきたいわけですよね。で、そうするとですね、今使われてるのがね、メッセージアプリですね。チャットワークとか、あとスラック使ってる先生もいると思いますけど、あとマイコモンっていう名談経営さんっていうのがやってる、その、社労士の、なんて言うんでしょうね、オンラインツールみたいなのがあったりとか、その3つはよく聞くかな。なんかあと LINE とかでね、やられてる先生もいると思うんですけど、そういうふうに、その質問を、メッセージで送っていただければ、そのメッセージに対してどう答えたかっていうのがチェックできるので、こう、ある程度、いろんな人にその仕事を任せることができるっていうようなことで、最近あんま聞かない気もするんですけど、2、3年ぐらい前に、かなりね、相談業務を、こう、できるだけ標準化しましょうみたいな、ブームみたいなのがあったような気がするんですよね。で、それをやられてる先生って実は結構多いと思います。で、できるだけ電話じゃなくて、もうメールでください、メッセージでくださいっていうようなことは多いんじゃないかなとは思います。まあ、正直なところ、うちの事務所もできれば、文字で欲しいって思うことは多いんですよね。で、まあ、電話はすごい、うちは重要視してて、電話もしょっちゅうするんですけど、でもそれはコミュニケーションのその空気感のやりとりであって、何か聞かれた時に、電話だけで答えちゃうと、なんか違う意味で伝わってたりとかすると、いや、そうじゃなかったんですよっていうね、重大なミスとかね、重大な誤りが発覚して、発生しちゃったりとかするので、できる限り、その質問とかは、まあ、電話でやり取りしても、後でメールしようねとかっていうような、ルールにしてたりはします。なので、そういうその、業界の方向性なような気がするんですよね。まあ、社労士事務所の方っていうのも、社労士事務所も結構いろいろなのがありまして、先生一人でやってらっしゃる、その、事務所だったら、その先生しか絶対答えないので、質は保たれると思うんですよね。だけど、何かその先生が何かあった時に、もうどうしようもなくなっちゃうっていうような面もあると思います。だからリスクと、まあリスクはあるんじゃないかなというふうには思うんですけど、だけどまあ、質はね、担保されますからね。あとまあ、ちょっと大きめの社労士事務所だとどうしてもこう、担当によって、回答を一緒にしなきゃいけないっていう風にすると、あんまり攻めた回答ができないんですよね。それはね、ちょっとね、すごいわかる気がするんですよね。あんまりこう、一人一人が自分はこう思うっていうような回答をし始めると、その事務所内で回答が統一できないんですよね。なので、そこはね、だんだんこう、無難な回答になっていっちゃうのはしょうがないのかなっていうふうに思ったりはします。ただ、その分、こう、その事務所内での、 相談料というか、その経験はやっぱり積まれていくので、いろんなね、対応はできるようになっていくんだろうな、というふうには思うんですけどね。まあ、なのでね、なかなか難しいですよね。はい。でね、このね、回答、メッセージの終わりにね、ちょっとね、遠方の方みたいなんですけど、まあ、うちの近くにも、めぐみさんのような社労士がいないかなと探していますって、書いてあるんですけど、場所の問題なんですけど、最近結構、関係なくなってますよね。もう全国 OK ですよね。大体どこも。だって、行く必要ってあんまりないんですよ。まあ、一回ぐらいは行きたいんですよね。その会社さんの雰囲気とか空気とかを見たいので、やっぱ担当が変わったりとか、ご契約になった時は、まあ一回ぐらいはね、ご挨拶に行きたいなと思うんですけど、でもまあ、かなり遠いところのお客様もいますし、まあ残念ながら一回もね、伺えたことがないような会社さんもありますし、まあ最近ズームとかね、そういうので全部できるようになっているので、だいぶその場所っていうのは自由になったかなというような気がします。なので、逆に我々のようなその東京23区内の結構な激戦区だと思ってるんですけど、激戦区で戦っている人たちがまあ地方の方からもお取引していただけるっていう面もあるし、地方の社労士さんがこれからね、場所を動かないで東京進出ができるっていうような面もあって、まあね、商売としては激戦になっていくんじゃないかなというふうには思っております。なので、全国どこからでもお問い合わせしていただけるように、頑張りたいと思います。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士をお探しの方はぜひ一度お問い合わせください。この番組を配信しているバラストというサイトでは、この放送内容を、ブログにしてお読みいただくこともできますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。